第二次伝道旅行の途中、コリントという大都市で、使徒パウロは仲間たちを待っていました。その前で活動していたギリシャの北部にあるマケドニア地方に残してきた仲間がありました。彼らに急ぎこちらに自分のもとに来て自分と合流してくれるように求めていたのであります。パウロという人の伝道はいわばチーム伝道でありました。そのチームとは一番最初から一緒に来ているシラスという人、途中の町から加わったテモテという若者、それからさらにその後加わってきた多分この使徒言行録の著者ルカ、人数としてはそう多くありませんけれども、パウロはこのチームで伝道をしよう、キリストの福音を伝えようとしています。このチームがここコリントで勢ぞろいした。この意味は大変大きかった。そしてその力は大変強かった。現代の私もの、この日本のどの教会もそうですが、一番最初は、ある伝道者や宣教師が活動を始めて、信徒の方が始める場合もありますが、そうやってある人によって伝道がスタートし進み始めます。そしてやがて新しい人が加えられて教会となっていく。しかしです、歴史にたとえ名を残すような伝道者であったとしても、キリストの福音を伝えていく伝道というものは、道を伝える伝道というものは、何か特定の人のカリスマ、もう最近あまり使わなくなりましたね。カリスマって昔美容師さんでカリスマ美容師とか言って流行る言葉になりましたが、もうあっという間に廃れてしまいましたが、もともとは聖書の中にある言葉、カリスマ、いわば特別な能力、賜物であります。そういうある特定の人の特定のカリスマで福音を伝えていく伝道をするものではないということです。確かに歴史に名を残している偉大な人たちの持っているカリスマというのはすごいものがあります。近代の日本で言ったならば、香川豊彦先生なんかもまさにその一人でしょう。やっぱ香川先生に触れて、そのなんて言うんでしょうか、パッションに打たれた人たちは数知れません。無教会でありますけど、内村鑑三しかり、上村正久しかり、実は日本のキリスト教の近代の歴史の中で、そういう素晴らしい賜物を持っている人たちは何人もいます。しかし、その伝道は、その人一人でやったのではないのであります。伝道とは、特別な何か人の能力に依存してやろうとしてしまうと、その能力を持つ者をまるで教祖のように祭り上げ、特別扱いをし始める。そして、福音の筋から逸脱していき、主イエスの教会ではなく、何々先生の教会になっていく。主のしもべではなく、何々先生の弟子になっていく。地の果てまで福音を伝えていくという、この 伝道の使命は、大牧者なる主イエスご自身が結成してくれたチームでやっていくものであります。それを忘れてしまうと、いつの間にか自分が主イエスになり変わってしまい、自分の気に食わぬものは主に背くものとして裁いて捨てることになる。これは伝道者や教会が陥る恐ろしい落とし穴であることを思わざるを得ない。ここでパウロは仲間たちと合流した。そこには大きな喜びがあったはずであります。パウロが残した手紙の中に、例えばテモテの手紙などがありますが、それを読むとですね、テモテが伝えてきてくれたそのマケドニアの教会の様子を聞いて、パウロ本当に喜ぶんです。若いテモテを残してきて、正直大丈夫かなという不安があったかもしれません。でも神様が助けてくださって、本当にかの地の教会でたくさんの人たちが福音に生きる喜びにこう生きている。もうそれを聞いた時のパウロは本当に嬉しかったでしょう。そしてその若き伝道者であるテモテが今一緒にいて、シラスも一緒にいて、多分ルカも一緒にいて、このチームがこう一つになって、このコリントという大都市に福音を伝えようとするわけです。簡単な話ではありません。もうコリントといえば、もう当時の前回お話ししましたように、地中海世界、オリエント世界でも悪名名高き町でしたから。そんな道徳も、倫理も何も、もう廃れてしまったような、もう金さえ儲かって自分たちの快楽をひたすら追い求めるような町と言われていたような、このコリントにキリストの福音を伝えるって並大抵のことじゃないわけです。でもパウロは一人でやろうとしたんじゃなかった。このチームを神様はここに結成して集めてくれた。これは嬉しかったでしょう。こうやってこのチームが結成することによって、パウロは御言葉に専念するという役割を果たしていきます。新たな仲間が加わって、こう彼らが働いてくれて経済的に余裕ができて、まあパウロも働かなくて御言葉に専念できると言っても、もちろんそれもあったと思います。しかしです、しかし実は実際には別な意味があったと思います。チームというのは、みんなが同じことをするわけではありませんよね。それぞれが異なった役割や働きをするわけです。スポーツにしてもしかり、何にしてもしかりです。そしてそのそれぞれの持ち場があり、役割がある、働きがある。パウロの役割、その働きは、御言葉に専念し、御言葉をきちんと伝えることでした。チームが勢ぞろいして、改めてパウロは本来の自分の役割に専心することになった。そう言ってよいと思います。そしてその御言葉に専念するということは、街道に集まっている同胞のユダヤ人たちに、イエスこそがあの聖書に予言されていた誠の救い主メシアなのだということを論証していく、証言していくことでありました。前回から何度も申し上げてますが、あのイエスがキリストだ、救い主だという結論に至るまでですね、丁寧に論証していくわけです。そのためには、私たちで言う旧約聖書、まあ当時は新約聖書はまだできてませんから、聖書の旧約の預言書と律法の書の言葉を用いて、それによって主イエスがあの約束された救い主なんだってことを 丁寧に一つ一つ論証していったわけです。解き明かす。改めて私も思うんです。私たち教会も同じだ。私たちも、この緑地教会はやっぱり一つのチームです。お客さんとしてみんながいるわけではないわけです。仲間です。チームですよ。で、それぞれに与えられた役割と使命と働きがある。目に見える形で具体的にやることももちろんあるかもしれない。でも見えないところでやる働きもある。もう年を重ねて体が動かず、教会にも行けなくなってしまうかもしれない。でも、ベッドに身を横たえながらもやっておられる方々もある。何してるか。教会の皆さんのために、教会の牧師のために、教会全体のために、天井をただ見てるしかないような、そんな状況の中でやっているわけです。チームの一員としてです。主イエスが集めてくださった。皆さんがここにこうやって座っていることだって不思議じゃありませんか。なんでここにいるんだろうって思えちゃう。誰が計画してここに引っ張ってきた？誰もそんなことしてません。長い歴史を通して緑書につながっている方も、割と最近おいでになった方も、みんな一人一人不思議な仕方で神様は、この小金井緑町教会というチームの一員として、召して、呼んできて、仲間の一人に加えてくださっている。このチームのメンバーが、本当に一致して、それぞれの役割を、謙遜に、忠実に果たしていく。その時に、主の御業としての伝道、福音を伝えていくってことは、人の目で見るものとは違うところで必ず生き働いていくと私は確信している。コロナである意味では、教会に来る人は減りましたよ。みんな年取っちゃって来れなくなる人も増えました。でも、神様は、イエス様は、私たちを、チームとして、そして来れなくなった人もチームの一員として、なお、覚え、生かし、用いてくださっている。嬉しいことではありませんか。そして、歴史を振り返りますと、私も小金緑町教会の発足当初もそうだったと思うんです。伝道を阻む悪しき諸霊の働きが、必ずといいほどそういう時にはついて回るんですけれども、教会の頭なる主は初代牧師山本圭一牧師を立て、そして山本先生とチームを組む人たちを備えたもうた。本当に。そして伝道の困難を乗り越える仲間を与え続けた。若き青年たちもそこに加わり、小金公園に行って一緒に祈ったりもした。そうやって一緒に御言葉に聞き、一歩一歩前進してここにまで至ったと言えるのではないでしょうか。皆さんのうち誰一人お客さんなんかじゃない。新参者とか、そんな言い方なんかありえない。我々はチームの仲間だ。一員だ。そしてそれがどんなに幸せなことか、嬉しいことか、体が動かなくなって、仮にここに来れなくなったって、チームの一員として必ず覚えてもらっている。そして最後は天に送ってくれる。今日の最初のテーマは、伝道はチームですること。私たちの緑町教会も、イエス様が召集して集めてくれたチームなんだ。 この恵みをまず最初に覚えたい。二つ目、六節に戻りますが、パウロの告げる福音は人間の闇をえぐる鋭さを持っている。コリントの同胞ユダヤ人たちがこの後こう拒絶するんですね。次回やるところですけども、まあ、今日のところでもこうあざけって悪口を言って、言ったとありますけれども、言うなれば拒絶反応が起こったわけです。しかしこれは特別なことではありません。誰もが抱え持つものだと言っても良いと思うのです。なぜならば福音に触れるまでは人は誰でも自分に依存し、まあ親がいて親に依存しているうちはまあ親に頼りますけどもね。でもまあ親から離れ自立独立していた暁にはです、結局は自分なんだということに行くわけです。自分に依存し、自分にやがていろんなキャリアを積んでいったときに自信がついてくるわけです。そして自分はやれると思っている気持ちが起こる。でも福音に触れたときに、聖書の言葉に触れたときに、それがまるで否定されるように、あるいはそう悪く言われるかのように聞こえてくる。罪であるとさえまで言われるようになるならば、もうそれは明らかにこの自分を否定している。この自分の努力も今まで積み上げてきたキャリアも否定するようなものとして、当然嫌悪感を抱き、憎悪を抱き、拒絶していくのはある意味では当然のこと、普通のことだと言えるでありましょう。神の民とせられ、聖書と律法と預言とを与えられているユダヤ人も、本来恵みとして律法を与えられていながら、それを自力で、自分で自己実現するための道具にしてしまって、神様よりも自分の方が中心に立って考え行動してしまう。その事柄を、パウロは聖書の諸々の言葉、さまざまな預言者たちの言葉や律法の言葉を持って、論証的に指摘していくわけです。このパウロの言葉を聞くときに、聞けば聞くほど、どんどん追い詰められるような気持ちにもなるでありましょう。パウロの鋭さというものは、彼の聖書に対する知識の深さだけではありません。彼自身がかつて砕かれたように、いかに人間の傲慢が頑なであるかをパウロは知っているがゆえに、それを本当に打ち破って砕いていくのは、人間の知恵や人間の言葉ではなくて、神の言葉そのものでしかないんだということを嫌というほど思い知ってるがゆえに、その言葉を自分が聞いたようにコリントの教会の人たちにも語り伝えていくわけです。それは人が見事に心の奥底に隠し秘めているものがこうえぐり出されていくような感覚にとらわれるかもしれない。パウロは自分の手紙の中で言ってます。手紙で書いていることは何か偉く、厳しくて、偉そうだけども、会って話して話を聞いてみると話はつまらなかったってパウロが言ってるんです。でもそんなにつまらないとは思いません。パウロが語った説教は、優しさにあふれた慰め深いものであったと、あるという第一印象にはきっとならないでしょう。もうまるでこう、砥石で研いだばかりの、 刃物の包丁のようです。教会の包丁たくさん実はあるんですけど、台所に行くと、もうバザーの前に皆さんが一生懸命切ってくださるときに全然切れなかったんです。よーしと思ってですね、私包丁研ぎにはちょっと凝ってまして、砥石も粗めから千番という中目、3000番5000番という超細かいのまでですね、何本か揃えてせっせと研ぎました。もうこう触るとこの指の腹のところにこう感じるこの研ぎ具合ですね、自分なりに大いに満足して、あそこの台所の包丁入れにこう知らん顔して入れておきました。バザーの準備が始まって、皆さんが切り始めて、あまりによく切れると言ってくださって嬉しいんです。まあ、ちょっと一人お怪我をなさった方もいらっしゃいましたけど、あまりに切りすぎ、はいですね、パウロの言葉ってその鋭さというのは、そういうある意味ではこうスッと触った瞬間にこう切れるほどの鋭さであったんではないかなと思うんです。その研ぎ澄まされたとでも言うべき言葉ですから、聞いている人たちは本能的に脅威と恐怖を感じざるを得なかったと思うのです。しかし同時にです、同時に耳を塞ぐのではなく聞かないでは折れない、この矛盾と葛藤を抱えながら、コリントの教会の人々は、街道にいた人々は、パウロが語る福音の言葉に聞き入っていったのではないだろうか。そして忍耐強く聞いていくときに、長いトンネルの中を行くような感じだったのが、本当に突然トンネルからさっと抜け出して明るい光の中に身を置くように感じる。しかもその明るい光っていうのは、こうまるで自分を突き刺すような光ではなくて、こう自分を癒し、許し、愛を持って包み込むような、この日だまりのような光とでも言いましょうか。そういう光を受ける思いに至らせられたのではないだろうか。そこまで行くのに、聖霊なる神様の助けなくしてはいかねえし、多分そのトンネルを抜けてですね、この福音の光、キリストの光にこう照らされていた時に、どこかこう砕かれてホッとする自分がいる、そのことに気づき、そういう自分を素直に正直に預けていこうとする思いが導き出されてくるのではないか。気がついてみれば、その光の中に身を置いているということになるのではないだろうか。しかしです、自分の闇にこう光が当てられるのを恐れて嫌悪し、そして何としても自分の闇を認めず、自分で自分を成り立たせようとするときに、そのためにできることといえば、この光を徹底排除しようと反抗することになるでありましょう。その固くなさに対して、パウロはさらに強い論白を持って、相手の嘘や欺瞞や論理的な矛盾をついて、それを暴き、相手を屈服させようとはしないんです。パウロは、どこまでも悔い改めへと導こうとする。相手を屈服させることが目的ではない、そうではない、一緒に悔い改めて、一緒に主イエスにある救いの恵みをいただいて感謝し賛美することが目的だった。悔い改めというのは聖書は教えているし、我々の信仰生活の中でも大事だって言われてるし、そう思う。しかし 悔い改めというものは一体誰が判断できるのでしょうか。見た目でわかるのでしょうか。何をもってして本当に悔い改めたと言えるのでしょうか。実はそんなこと、誰にもわからないことであります。全能の神様しか我々の悔い改めをよろしいと、そうだと言ってくれるお方は、その全能の神様しかないんです。だから悔い改めというのは人間相手にするものでは断じてない。本当に悔い改めを見抜き、見定め、認定されるお方に向かってなされなければならない。全能の神の御前に立って、主イエスの十字架の前に立って、本当に悔い改めるしかない。何をすることが悔い改めになるか、それはその時になったら嫌でもわかる。そんなことを先取りしてないで、自分にがなしてきたその罪を悲しみ、ぬかつくしかないはずであります。それをするかしないかはその人の問題。他人がどんなに悔い改めろと言ったって、見た目たとえ悔い改めたとしても、それが本当に神様の前に悔い改めているかどうかは別だから、悔い改めは誰も変わってやれるものでもないし、本人が本当に悔い改めるかどうかでしかない。パウロはガラテヤ書の中で次のように言っている通りであります。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになる。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになる。蒔いたものというのは悪いものを蒔くだけでは実はないんです。悔い改めというものを蒔いたならば、そこに許しと救いというものを刈り取ることにきっとなる。そのことをわきまえるからこそ、パウロは語るべきことをきっちり論証して語り抜き、その上で拒絶するならば、その責任は本人が負わなければならないんだということを宣告し、告げ知らせた上で、この服の塵を払い落とすという一種のパフォーマンスをもって、それを相手に示すわけです。知らなかったとか聞いてなかったなんて言わせない。そして自分は異邦人のもとに行くと宣言する。ただここで誤解していけないのこのことがあります。服の塵を払って、あなたたちの、あなたたちの上に、下れ触れっていうのは、実に、激しい言葉ではありますけれども、責任はあなたたち自身が負うんですよって言ってるようなものです。でも、それは、いわば喧嘩別れするのではないんです。実は次回のところで出てきますけども、この後もパウロは、このシナゴクと言われる街道に通い続けるんです。語り続けていくんです。最後に、今日、ね、二つ目終わりました。三つ目で最後ですから。最後に、シエスは福音を伝えていくために、この人の目には不思議としか言いようのない形で、人を備えてくださっているということです。これが三つ目です。今日はね、盛りだくさんなんですね。チームで伝道するんだということ。福音は、悔い改めもそうだけども、神の前に、自らの責任を持って、向き合わねばならないというのが二つ目。三つ目はね、福音のために神は、キリストは人を備えている。今日のところ、コリントでは、ティティオ・ユストという人が備えられていた。ティティオ・ユストというこの名前からどうもユダヤ人でないことは間違いない。ギリシャ人か、多分ローマ人なんです。 言えば異邦人。でも彼は神を敬う人であったと言われている。つまりこれは、シナゴクと言われるユダヤ教の街道に異邦人、外国のね、他の民、異邦人が聖書の神を求めてやってきている人たちのことを指すんです。当時ギリシャ世界というのは、もうギリシャの神々がうじゃうじゃおります。それだけではない。ローマの神々もいっぱいいる。エジプトの神々もおる。土着の神々もいる。もう神様だらけなんです、実は。本当に。そういう中で、このユダヤ教のシナゴグというところでは、像がないわけです。神の像がない。あるのは巻物だけ。聖書の言葉。像を持たず唯一にして、言葉によって自らを表す神。それが聖書の神なわけです。当時はどこに行けばそれに触れられるかというと、ユダヤ教の街道、シナゴグなわけです。だから、ギリシャ人でローマ人で、もうギリシャやローマやエジプトや土着の神々の像で、まあご利益を一生懸命求めるのはいいけれども、蓋を開けてみればですね、みんな人間とちっとも変わらない。もうギリシャ神話をご覧になればわかるでしょう。もう人間と同じです。神々同士で嫉妬しては喧嘩するし、ね、気まぐれで洪水は起こすし、まあもう本当に、人間と何も変わらないんです。そんな神々に対してですね、本当の神と言える存在はいかなる方かということを一生懸命真面目に追い求めた結果、シナゴグに来ていた人の一人がこのティティオ・ユーストだったんです。彼はですね、パウロの言葉を聞いて、それまで聖書の神様ってことには触れていた。で、ああ、そうかってところまでは言っていた。でも、まだトンネルの中なんですよ。だって自分自身が解決してないからです。神様がいて世界作って治めておられる、ふんふんというところまでは分かって理解して知ることができたかもしれないけど、まだそこで自分が解決されてないんです。そういう意味ではまだ彼はトンネルの中なんです。でも、パウロの話を聞いたその時に、彼はついにこのトンネルから出た。福音の光に照らされて、そこに何があったかというと、あの十字架の許しがあって、復活の命に生きる命があるんだってことを知らされていく。本当に光を見る思いであったでしょう。だから、このティティオ・ユストという人がいて、彼のうちにパウロが、行くようになりました。それは単にですね、伝道のためにユストという人が備えられていてよかったですね、シャンシャンという、そんな話じゃないんです。ユストというこの一人の人が、主イエス・キリストに出会って、その救いに預かったその喜びということを何よりもまず思いたいんです。ユストというこの人が一生懸命神を求めながらも、シナゴグに来て、毎週土曜日の安息日ごとに聖書の言葉に懸命に真面目に聞いていたわけですけれども、最後の最後の答え、自分自身が本当に救われていくっていう、その自分がどうなるかっていうところ、その答えが、このパウロの言葉を通して福音によって、与えられていったときに、もう本当に何て言うんでしょうか、ユスト自身が光を得、こう解かれていく喜びです。その喜びがあってこそ、彼はパウロを自分の家に招いたのだと言える。これまでのアクラとプリスキラの家にいたのは、 あくまでローマから彼らは難民でありましたし、それは一時的な場所であったわけです。しかしついに地元に根を下ろしている人の家を拠点とすることができた。こうして彼ティティオ・ユストの家がコリント伝道の拠点となり、家の教会となっていくわけです。しかし誠に皮肉なことに、このユストの家は街道シナゴーグのお隣だったというのです。コリントは大きな町ですから、町のずっと彼方の外れの向こうの方で何か勝手に集まりをやっているならまだ良かったと思います。ところがどっこい、自分たちが毎週大事に集まっている街道シナゴーグのすぐお隣にいるわけですから、反抗するユダヤ人にとったら極めて不快でならなかったでありましょう。しかし何度も言います、パウロは彼らと喧嘩別れしたわけではない。シナゴグに安息日にパウロは出かけていくわけです。どう見ても嫌われている、嫌がられている、わかるわけです。でも彼はそこである意味では多分礼節をきちんと守りながら、皆さんもう一度お聞きください、イザヤ書のここにこうありますね、エゼキエル書のここにこうありますね、申命記のここにこうありますね、これはここでこうなって、あのナザレのイエスという方にこうやってつながっていく、そのことをもう一度聞いてください。パウロは丁寧に、仮に嫌われていてももう一度聞いてくれ、多分腰低くしながら話したんだと思うんです。パウロはそういう人たちといわば関係を断ち切ってですね、もう街道には一切立ち入ろうとしないで別のところに行こうとしたのではなかったんですね。ここがすごいところだと思うんです。そうやって仮に拒絶されても、それはあんたたちの責任ですよって言いながらも、それでもそこに行ってもう一回聞いてくれって話をする、その粘り強さ、なんということでしょうか。そうやって話す中で第一印象はなんだこいつと思いながらですね、カチンと来てパウロの話にこう嫌な気持ちを起こしてた人もですね、二度三度四度どころではありません。パウロはね、何週にもわたってシナゴク行ってますから、何回も話聞いていくうちにですね、とうなり始めてですね、そっかっていうふうに変えられてくる人もきっと出てくる。そして土曜日でそうやってシナゴグで安息日でお話をした後、次の日曜日はイエス様が復活した喜びの祝いの日ですから、このティティオ・ユストの家に、イエス様を信ずる信仰を与えられた人たちがみんな次の日にはお隣に集まって一緒に賛美し、イエス様の話を聞き、そして礼拝を守るようになっていった。今日のポイントは、福音を福音としてきちんと語った上で、責任の所在ははっきりとさせるけれども、しかしそれで喧嘩別れをするのではないということ。粘り強い語りかけを続けるということ。それは主イエスご自身にルーツがある。私どもに対しても、主はなんと忍耐強く呼びかけ語り続けてきてくださったであろうか。とっくに見限られても良さそうなものを主は呼びかけ続け招き続けてきていたのではないか。責任の重さをろくに自覚もできずに、 自分自身にしがみついて反発していたこのものを、主は釘跡のついたその御手を差し伸べて、その許しの中に招いてくださっていた。だから、主に倣って我らも、福音を福音として、理性的に、論証的に語り抜き、なおかつ、責任の所在を明確にしながら、しかし、粘り強い伝道をしたい。